のぎついってプレゼンツのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も3月中旬になってるんですかね、下旬かな。今日も山梨は開始になりますラザウォークの駐車場よりお届けしております。本日もお相手は私衛星名人と、今日もこの方です。
こんにちは、坂本です。
坂本さんがハンバーグの味が違いがわからない
貧乏舌なので、まあ、そもそもハンバーグっていうのはマルシンのハンバーグで育ってきてるじゃないですか。
そうなのね。
うん、でようやくあの小学校いつやったかな、3年か4年生ぐらいやったと思うんですけど、
はい、
日本ハムかどっかからあのお湯で温めたらできるっていうハンバーグ発売されたんですよ。
うん、
でそれでなんかデミグラスソース的なものがついたハンバーグっていうのは生まれて初めて、
はいはい、
それまではあのマルシンのハンバーグにソースかケチャップかけて食べてたんで、
ソースケチャップをブレンドした何かですね。
そうそうそう、うん、ソースケチャップブレンドしたなんていうの、オーロラソースっていうのよくわかんないですけどあのそういう感じの育ち方をして、で小学校5年生でドムドム、中学生でマクドナルドの洗礼を受けたっていう、うん、ハンバーグ遍歴なので、そんなにあのなんていうの、シェフが作った的なハンバーグを食べたことが本当なかったんですよ、僕。
ああ。
もう、せいぜい、その手作りハンバーグっていう、おかんが作った、これミンチカツなのかハンバーグなのか、
わかんないですよね、お
硬い。パンパンパンパンパンパンみたいな。
焦げてるやつでしょ、
こう、めっちゃ焦げてる。
うん。
ほんで、ひび割れてる。隕石っていうような。
でも、あれはあれで美味しいんですけどね。
でも、結構それやっぱり好きじゃないですか。
うん。
で無理やり横になんかブロッコリーみたいなのつけて、
なんか頑張ってお
かん頑張って
彩り作りました、
ね、彩りね、もうそもそも茶色の彩りしかない世代なのに、うん、ちょっとブロッコリーと人参で彩りつけて洋食っぽくしたあのハンバーグなので、その本当にハンバーグステーキとかハンバーグレストラン的なもう全然知らなかったんですよ、大人になるまで、うん、なのでね、あの大人になってからまあそこそこあのまあお前の言うハンバーグレストランってあの阪急系列のなんかフォレスト的なやつとか、あホルクスかホルクスとか、せいぜいそのロイヤルホストで出てくるやつでしょって言われたそうなんですけど、
うん、
何食っても美味しかったんですよ、ガストでも
まあね、
うん、いや本当にハンバーグって何食っても美味しいなっていう、試しに一人暮らしになった時に、うん、まだその20代ぐらいの時に自分で作ってもうまかったんですよ。
よっぽどですねそれ、
うん、いや本当にハンバーグって目つぶって作ってもうまいよねっていう、
うん、
まあ、カレーライスと一緒ですよね、
うん、
まっすぐ作る方が難しいやんこんなんっていう、まあ、せいぜい俺がやることってその言われた通りのレシピで、あの真ん中の方にちょっとくぼみを作ってみたいな、
柔らかく
ふわっと焼く的な感じ、
うん、なんかでもね、ハンバーグ美味しく感じなくなった自分もいるんですよね。さっきのハンバーグはシェイキーズハンバーグって何回か行ってるところですけど、これはラザボークの中のは美味しいんですけど、
うん、
なんかねすごいね、
肉汁ジュワー、
肉汁ジュワーって出るのがいいの、あれは正義なのか、
肉汁がね、
肉汁は絶対的なもんなの。
いや俺はね、肉まんね肉汁もね、
うん、
そんなに許してないですよ。
だって汚くなるだけじゃん。
そう、え、551ってあんな肉汁ある？
なかった。
でも小籠包ってやっぱ肉汁至上主義じゃないですか。
肉汁って小籠包の肉汁は、
うん、こぼさないよね。
こぼさないで食べれるし、あろってなっちゃうけど、まあ、あれはありなんですけど。
あれはそういう食べ物なんでしょ？
でもハンバーグの肉汁って鉄板ひたひたになるだけで、そのひたひたになった分をスーってできないじゃないですか。
え、あのフランス人はそのパンをつけてみたいな、
うーんって言うけど、うん、フランス人別にハンバーグ食べないじゃん。
そうやね、
うん、
うん、かといってそのじゃああの熱々の鉄板ご飯の上にも出てダーってかけたら
汚いし、
いやしいって言われる。
そんなにハンバーグの肉汁って、
うん、
美味しいもんか。
いや、おかんのハンバーグに肉汁なんて一滴たりとも入ってませんでしたよ。
パサパサじゃないですか。
パサパサ。
でもそういう
ていうか肉よりパン粉の方が多くないかお前っていうぐらい。
いや、うん、
でも美味しかった、
うん、
ケチャップさえつければ。
そうケチャップの味なんですよ。
カゴメありがとう、
うん、さすがね、
うん、いや、あーそうなんですよ。だから俺はきっと柔らかいもんがうまい って思ってる貧乏舌だと思うんですよ、
うん、
だから初めてあのドンキーコングじゃねえわ、あのビックリドンキー行った時にうまいって思ったのは、多分ビックリドンキーってあの柔らか至上主義じゃないですか、うん、柔らけけりゃ柔らかいほどお客さん喜んでくれるって思ってはるでしょ。こう
ちょっと僕でもビックリドンキーあんま好きじゃないんですよ。
え、何そのまたあの丸亀製麺批判の時みたいに匂いがどうだろうとか言うの。
匂いじゃなくて、うん、1個のプレートに乗っけられるのが嫌なんですよ。
え、あれはでもあそこの店のアイデンティティでしょ
だからハンバーグは鉄板に乗ってるべきだっていうのあるじゃないですか。
鉄板でしょあれ。
鉄板ちゃうよ、だって
昨日プレートやったっけ。
昨日プレートですよ。
にハンバーグとご飯をごちゃーって食えっていう、なんかニューヨークの州立刑務所みたいな、なんか
そうそうそう
え、あれがいいんでしょ。
あれはいいんですよね、みんなね。
え、だってそもそも、北海道でしょあれ。
岩手
なの。
盛岡
なの。
EPM あのこと去年盛岡に行った時に、うん、発祥の店ベルっていうのがあるんですけど、
あ、もともとはビックリドンキじゃなかったんだ。
うん、
ベル、
はあ、っていうところが結局中入ってないんですけどね、うんうん、あ、ここかっていうのを見て終わっただけなんですけど、そこが発祥らしい。
へー、美味しかった。
いや、食べてないってだから。
なんで食べないんですか。その俺、発祥の店まで行って食べないっていう、その選択肢が分かんないです。
お腹いっぱいだったから。
じゃあ、行く必要ないじゃん。見る必要も。食えないんだったら。
まあ、とりあえず見てこいって言われたから。
いや、じゃあ、
人に。
いや、見てこいっていうのは、その中には、食べてねっていうのも入っているでしょ、
まあ、
普通。
まあ、いっぱい食べたいもんがあったんですよ、盛岡で。
だって例えば東京からお酒行くときに5号車のほら見てこいやって言って、見てきました、出会った、見てきましたって殴るでしょ絶対
いやいや、あのね、
お土産はっていう話になるやん。
いやいや、あの納豆巻きの発祥も盛岡で、
見てきただけやろ。
それもさん寿司っていうのがあって、うん、それは食べに行った。
あ、納豆巻きは別腹なんだね。
いやいや、1泊2日で行ったから、
うん、
あんまり食えないじゃないですか。で、もう一個食べたかったのは納豆ラーメンを食べたかったんです。納豆キムチラーメンを食べたかったんです、うん、もうそれで名物をと食べて、でもビックリドンキーの元祖はビックリドンキーで食べれるじゃないですか。
いやいや、元祖でしか食べれないでしょビックリドンキーの元祖の、ビックリドンキーはビックリドンキーの元祖でしか食べれないでしょ。
そうですね、
うん、
いいか、なんで行かなかったのかな。
え、俺北海道まで行ってスープカレーの元祖の店の前で記念写真だけ撮って、スープカレー食べんと買えるとこはないけど。
ないですよね、
うん、
うん。なんか腹いっぱいだったのかなその時は。
実はハンバーグ嫌いなんでしょ。
ビックリドンキーがあんまり好きじゃないからかもしれない。
いや、だからだったら行かへんかったよ最初から最初から
あ、でもここかフランチャイズ1号店はみたいな。
まあそうなんあるよね、たまにそのロイヤルホストとかなんかいろいろありますけど、うん、そういうやつの1号店
で値打ちありますよね。
うん、俺らが今でね、あの千林のここ第1号店があったとこみたいなそういう感じなんでしょうけど、
うん、
まあまあまあ、ビックリドンキー、あなたがビックリドンキー嫌いなのは分かりました。ただ俺はまあまあ、あ、これは柔らかいことが正義っていうハンバーグなんだなと思って、うん、俺はの中では柔らかいイコール美味しいっていうの図式系、多分おかんのあの硬いハンバーグが出発点なんで、
そうですね、
ずっとあったんですよ。
反動でね、
反動でどんどん柔らかくなっていくじゃないですか、うん、世の中のハンバーグって、うん、だからビックリドンキー食べた時に、あ、俺ちょっと行き過ぎたって思いましたもん
行き過ぎた、
うん、
柔らかすぎると。
そうだって最終的にじゃあ豆腐になっていくやん、
豆腐ハンバーグみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、いや豆腐ハンバーグ美味しいねん不思議やな。あのビックリドンキーはあの例えばそのフォルクスとか、うん、ああいうとこで食べた時の感動はなかったんですよね俺も確かに、うんうん、いや結構安いなとかボリュームあるなとかでいいなと思うんですけど、ハンバーグとして今までその俺のハンバーグ遍歴で感動を味わってきたその遍歴の中にビックリドンキーはなかったんですよ。
うん、
やっぱりあのフォルクスとか、
うん、
ああいうロイヤルホストで初めて食べた時のまあ出してくるあれもあれなんですけど、
いや演出だと思うな。
いや今でもね、
うん、
あ、美味しいって思うハンバーグあるんですよ。例えばあの出川さんがあの充電させてもらえませんかっていうのは、うん、あの第1回あの第1回ってあの横浜の実家からあの日本海に出るまで、うん、あのずっと長野県を通っていくんですけど、うん、白馬村で有名なハンバーグ屋さんがあるんですよ、うん、名前忘れちゃったけど、うん、で俺はそのまだ全然人気がなかったんで全6回ぐらいってそれやったんですよね、うん、出川さんでそれやった時に俺そのハンバーグ食べに行ったんですよ。
あ、わざわざ。
その時も長野にいたから、
うん、
2年ぐらい前かな。 やっぱり美味しかったですね、
うん、
そのハンバーグに命かけてる感があって、
やっぱだから炭火で焼きで焼くとかね、
まあ、それは俺の舌で分かるかどうか分かんないですけど、でもなんか違うんでしょうね、
違うんでしょうね、何かね、
まあ、何かが違うと思うんですよ。
うん、
あと悔しいことにたまにテレビでやる、もう最近やってないけど、あの大家族スペシャルみたいなやつで、
最近少なくなりましたね、
少なくなりましたね、
あれやっぱりやめてくれってなったんでしょうね、みんな、うん、
たまにそこの親父が作るあのハンバーグ意外に美味しそうじゃないですか。量少ないから平べったくして大きく見せんねや、うん、みたいな感じのやつも意外と美味しそうやなと思うし、うん、あの白馬村のハンバーグは結構美味しかったんで、多分びっくりドンキは柔らかすぎるんでしょうね、うん、俺の中では適度にその外側にこのカリッとまではいかないですけど、ちょっとした抵抗と中の柔らかさと、うん、なんか多分俺も明治みたいにそんなにもしかしたらジューシーさ求めてないのかも、そこまでの
ジューシーって何なのかねって。
今日のハンバーグジューシーでしたよ、でも
かなりジューシーでしたけど、
そうだから俺の中では、まあ俺ハンバーグランキングつけるほどその味のあれがないので、うん、俺のハンバーグの点数って3点満点ぐらいやから100点とか用つけへんから、まあ 2.5 点ぐらい、うん、びっくりドンキよりは美味しいと思います、
うん、まあまあシェイキーズさん、
うん、
シェーンズハンバーグかな、うん、前も言ったような気するけど、
ただ毎回思うのが、俺アホなんでしょうねきっと、毎回次こそ買えようって思ってるのに毎回デミグラスって言ってしまうんですよ。で今日も頼んで来てからしまった、
デミグラスじゃなかったらよかった。
そう、で、前回デミグラスやだから、今回はごまにするべきやった。その点、名人ちゃんと買いはりますよね。うん。ニンニクなんとかかんとか、みたいな。
いや、おろしソース。
あ、おろしソースか。おろしなんとかかんとか、とか。
おろしオニオン
なんか。で、もう、全く私も注文してるんですよ。合わせてきよるんです。
うん。
あ、俺が合わせたんです。ほんだら、うまそうに見えるんですよね、やっぱり。その、おろしなんとかの方が。
いや、もうデミグラスの人に見えましたよ。
そう思うやろ、
うん、
デミグラスに関しては俺うるさいね。ハンバーグにはうるさくないねんけど。
いいじゃんもうそれやったら、もうソース食ってりゃ。
デミグラスはね、もうちょっと、まあでもこれはもうデミグラスこそほんまにあの時間かけたらなんぼの世界に。
いやでも一番美味しいのはハイツの缶詰のデミグラスソースが一番美味しいですよ。
だって缶詰って一番時間かかってるもん、
うん。
そらそうやろ、サバの中で一番美味しいの缶詰やねんから。缶詰っていない、いやね、侮られへんのですよね、調理時間一番長いから。
まあ確かに、
いやそうなんですよね。だからハンバーグって俺の中では結構その、前ねカレーは誰が作ってうまいっていう、意外でもそうでもないんですけど、ハンバーグも結構それの筆頭だったんですけど、やっぱりいるんですよね、
うん、
びっくりドンキ合わない派っていうのが。
いや僕なんでしょうね。
あれはね、だって今下手したらマルシンのハンバーグとどっち選ぶかって言われたらちょっと悩む時ありますからね、
うん、
マルシンうまいかな。
マルシン食べようもないですね。
え、あの白い袋ないですか。
ないないない、
白い袋ビッて開けたら
丸大ハンバーグもない。
丸大ハンバーグってあれ魚肉ソーセージでしょ、違うこと。
いやなんか、
あの魚肉ハンバーグも俺大好きなんですけどね、
うん、
あれはでもやっぱりこれ味覚ってスタート地点が大事ですよね、
うんうんうん、
本当におかんのハンバーグで育てて今さらそのジューシーとかその肉のうまみとか。
でも今の子供どうなんでしょうね。だって物心ついた時からファミレスでハンバーグ食ってるわけでしょ。
食ってる、あれがお母さんの味ですからね、まあ、お母さんが連れてってくれた味なんですけど。
でもお母さんのハンバーグ食べれないんじゃないですかね、あれ食べたら。よっぽどレベルが高くないと。
僕逆に全く別の料理になるんじゃないかな、
うん、っていう気もする
ね。
ファミレスのハンバーグ、
うん
う
ん、
うちのハンバーグって別物。
そうそうそうそうそうそう、
あ、岩石ハンバーグねみたいな。
隕石ハンバーグねみたいな。
いや
でもで、まあで、おかんのハンバーグはハンバーグで、まあ、好きじゃないですか、
うん、
でチャレンジしたことあるんですよ、
あれを再現しようと。
できへんのですよね、あれどうやって作ってんのやろ。俺が作ると意外と柔らかくてジューシーなハンバーグになるんですよ。ちゃうねん、こんなんちゃうねんと。ちょっと黒い ひび割れた
パン粉をめちゃめちゃ多くしたらいいんじゃないですか。
なんでおかんにレシピ聞こうと思ってもそんなんね聞けないし、うん、っていうか多分レシピ一緒やと思うんですよ、
うん、
あのまあねこんな言い方したら怒られるかもわかんないけど、あの溶岩ドームみたいなハンバーグじゃないですか、運勢不伝だけでできてきたような、ああいうのがもうあの終わったら土石流出てきそうな、ああいうハンバーグ不謹慎やな、人は死んでんねんでだからそういうあのなんていうか、まあある意味ほらナポリタン食べたいって思った時に、
うん、
あのこってりしたナポリタンってやっぱ自分で作ってもできないでしょ。
不思議ですよね、
ただのケチャップの濃いなんか
いやでもケチャップなんですけどね、
あれなんでなんでしょうね、喫茶店でナポリタン注文するとあの口の周りにべっとりつくような
鉄板、
あやっぱ鉄板かな、
うん、
そこら辺がちょっとねあんまりやっぱりあのあれ個性なんですかね、
うん、
でも個性って言われるにどこの
うちでも
どこのうちでもあの
岩石ハンバーグ、
ハンバーグを作ってありますやん、
目分量かな、あと牛乳とかね、
牛乳なんか入ってるの、
牛乳をうちはなんか入れてたような
隠し味にしてもすごすぎるでしょ、
うん、
あでもなんかまあうちはほら実家が肉屋やったんで、
うん、
その時々で
いい肉入ってるはずですよね、
そう、その合いびきのあれも変わるんですよ、だって自分、うん、あの家にあの機械があったんですよ、あのミンチにするやつ、
あ、はいはいはい、
詰めていってミンチ出てくるやつ、
うん、
ね、そのもう要は余った肉をそのままガーってミンチにして、
うん、
んでハンバーグ作ってたんで、もしかしたら毎回味変わってたのか、まあでもよう言いますよね、家の奥さんの料理が飽きないのは奥さんの味が結構
ブレがある、
ブレがあるからそのねシェフと違って、だから逆にそれがいいんだよっていう話もするじゃないですか、
うん、
まあ難しいですね、おかんのその岩石ハンバーグ、あの出川さんが酔ったのは白馬駅の近くにあるグリンデルっていうハンバーグ屋さん、
グリンデルじゃなくてね、
グリンデルです、
神のお告げで帰らない
神のお告げで帰ったやつじゃないです、グリンデルです、あのもうこれが第1回で出てきたやつなんですけど、ここはもうハンバーグが超有名なんで、ぜひあの行っていただきたいです
。白馬村に行った際は、
白馬村に行った際は、うん、あのジャンプ台を見て、ジャンプ台を見るだけでいいですよ、飛ばんでいいですよ、
うんうん、まあジャンプ台行ったからジャンプ飛ばなきゃとは言わないですから、ね、
それは言わないです、ジャンプ台を見るだけでいいんですけどあのグリンデルはぜひあの目の前であのピースサインだけではなく食べていただいてです
ね、なるほど、
はい、いやーハンバーグでもまあ最近あれですよね、セブンのもんってなんてもうまいですよね、
セブンの本、
セブン、例えばセブンでハンバーグとか
プレミアムね、
親子丼とか買うじゃないですか、やばいでしょ、
僕今のり塩チキンよく食べてますね、
チキンもね
うまいですね、のり塩チキンと塩むすびね、デブマッシュ
いやでもその組み合わせを例えばどっかのお店で出してくれって言うてそんな簡単に出てこないでしょ、
出てこない、
その美味しさが
出てこない、でも全国で同じ味再現できるんですよ、
まあもうブレないからね、そこは
すごいね、
うん、
うん、
いやそれはね、あのレジの裏でおばさんが握ってんやったら毎日味も変わるやろうけど一緒ですから、
うん、
いやね、セブンがうまいっていうのは問題ですよね、美味しい料理屋さんが駅前にレストランができたからうちの食堂が傾いたっていうのはまだカッコつきますけど、うん、
セブンイレブンのせいで
セブンイレブンのせいでうちの食堂傾いたってそれまずいからやろ
イートインのせいで
ってなりますよね、
まあ、そんな勢いですよね、
うん、
まあ、うまい方につなげたなって感じなんですけど、
うん、
何が言いたいかっていうと、
はい、
セブンの話が坂本さんしないんですよ、
え、そうやったの、
うん、
全然知らなかった、
セブンじゃなくてセブンイレブンじゃなくて、うん、セブンスルールっていう番組がやってるんですよ、う
ん、あの夜中にあの人がやってるやつや、
あの人という
司会者のあの漫才師の
オードリーの、
オードリーの
あの小さい方、
若林くんと、アシスタントは誰でしたっけ、いまいちはこの辺あんま印象に残ってないねんな、
ユーと、
あ、ユーがおったんや、
うん、
そこら辺だけネホリンハホリンみたいになってんねん、
そうそうそうそう、アリューのネホリンハホリンみたいな、うん、そうですね、
そう、なんかね、俺は前からセブンルールっていうのは知ってたんですよ、
うん、
なんか夜中にほらちょっとちょっとシャレ、おしゃれな番組最近やってません？なんか旅がどうとか、
ああ、あなたはスカイとか
とか、なんかあのドラマなんかあの旅番組なんかよくわからない旅番組的なやつとか、
うん、
ちょっとおしゃれな何このあの マザーなんとかの岩何なんか昔はちょっと流行ったような
よくわからないけど、
そう
まあまあでもちょっとおしゃれ系ではあり
ません、おしゃれ系のもの
が女子意識高い系みたいなね、
なんかあのインスタ映えしそうなテレビ番組、
はいはいはいはい、でもアナザースカイはいいですよ、これが私のアナザースカイって
ハワイやろ、
ハワイとか
あのなんか俺3回に1回ぐらいハワイ見てるよ、
北欧とかそれはそれ長野でそば打ちとかあらんわな、それは大体そうやわ、
アナザースカイってハワイなのっていう、まあまあで、なんかなんかの時に俺見たんですよ、
セブンスルール、セブンスルールね、
うん、ほんならなんか仕出し弁当作ってるおばちゃんの話
だった、おばちゃんだったんですか、
きれい、
まあでもプロフェッショナルでも、うん、駅弁売ってるお姉さん おばちゃんの話してましたからね、
まあまあそれはね、最近はそれは新幹線の清掃してるおばちゃんがって取り上げられてみんなから神様扱いされる時代ですから、うん、いいんですけど、まあ字面で言うと仕出し弁当屋のおばちゃんなんですけど、うん、出てくるのはどう見てもスタイリスト
っぽい
っぽいお姉さんがめちゃめちゃおしゃれなお弁当作ってました、
だからそのセブンスルールっていうのは、うん、あくまでも女の輝いてる女性に、
うん、輝いてないとダメなんでしょうね、
ついて、うん、その人が大事にしてる7つのルール、別に本当は7つじゃないとは思うんだけど、無理やり7つ出さしてるんですよ、
お題やからね、これ
お題、
これはお題やから、ほんで7つぐらいありますよ、そらトイレ入れた時手洗うとかいろいろ何でもいいんだから、でもそうなんですけど、もう都の変身とか全く必要なさそうな人が出てくるじゃないですか、
だからまあ言わば年は言ってるけど、
いや言ってんの、
言ってたりとか、うん、まあ、別に20代前半の子はあんま出てくることはないですわな、
いやだって20代なんて女の子だもん、
え、あれ差別するんですか、
やっぱ女性の番組ですから、
うん、
大人の女性の番組、
大人の女性が今変えてますっていう人がいいんですよね、
まあ、かバカにしてるでしょ
いやいや別に、
いやでも俺その仕出し弁当の回ね、
うん、
もう仕出し弁当という言葉、これ差別用語、
別に
あれ なんていうのあれ、おしゃれな言葉で
ケータリング、
ケータリング、そうケータリング、
ケータリングじゃない、仕出し弁当とケータリング別物でしょ、
何だろう、何が違うの、
いや仕出し弁当ってあの法事とか出てくるやつでしょ、
ほんなら会社とかに配ってるのは何なの、
給食、給食のお弁当
みんな一緒やと思うんだけど
なんかそういうちょっと何おしゃれな弁当屋さんってこと、給食屋さんってこと、
そのお弁当一つ一つにその葉っぱつけたりとかね、
いや別にバランはつけるでしょ、
いやバランそうじゃなくて、お弁当の前、例えば上にこうイチョウの葉とかつけて、そのもう秋ですね的な、
そのモスバーガー的な、
まあまあまあそうかな、
長野博のバカバカ
バカ、でももちろん中開けても、うん、何このインスタ映えするお弁当、
そういうお弁当を作っている女性のセブンスルール、
うん、そう、まあだからもちろんね、あの肩書きも仕出し弁当屋さんじゃないですよ、フードコーディネーターみたいな、
フードスタイリストとか、
うん、そういう感じのやつだったんですけど、
うん、綺麗のやっぱりその人は、
あ綺麗ですよもちろん、
うん、うん、てかねこの番組ね、まずブサイク出てこないんですよ、
あれようやっぱ東京やからかな、
いやいや東京とは限らないですけど、
そんなにいます、
綺麗な人、
うん、で大体その自立してはりますやん、
自立してはりますね、
だからあの別にあのどっかの店先であの団子を売ってるわけじゃないじゃないですか、
あでもこの前出たのは三省堂の神保町本店の社員で、うんうん、要は直木賞とか芥川賞とかじゃなくて私の賞を作ろうっていうのがあって、うん、その人の賞を自分で作って、うん、勝手にポップを作って、うん、話題になった女の人が出てた、それじゃ社員でしたね。
でもあの人めんどくさそうでしたよ。めん
どくさそうでしたね。
なんかその小説家もあるでしょ。直木賞もらうよりこの賞もらう方が嬉しいよねって。ほんまかお前っていうようなことも思いますけど、まあまあそうなんでしょう。とにかくその人が勧めたやつはみんな売れる。
売れるんですよ。目利きみたいなね。
いやでも俺その人が勧めたの知らんかったで。
あ、知らなかった。
うん。その本買ったけど。
買った。
いやだから別にその人が勧めたから売れ。全部じゃないでしょっていう、その本の力もあるでしょって思いますけど、うん、まあそれは横に置いといてですよ、現場から私を外すなんて泣きましたよみたいな、
で営業部に配属になったんですね、
うん、
で、結局、また番組の途中で事例が出てくるんですよね。
現場に戻ってくるんですよね。
うん、書店員、書店員に戻ります。
いやー、それ、仕込みやろって。
仕込みなのか、よっぽど嫌で嘆願したのか。
まあまあまあ、いいですけどね。いいですけど。
まあでもみんなね、そこそこ綺麗で、微妙な線ついてくるんですよね。
まあ、ちょうどいいブス？
ちょうどいいブスじゃない、ブスじゃないよ、綺麗よ。めちゃめちゃ綺麗ですよ、結構。
もっとがっつり働いてる人いるでしょ。私のセブンルールとか言って、あの、65ぐらいでガードマンやってるおばちゃんとかおるやん。
それは、本当に生活があるからやってる人でしょ。
いや、いいんじゃないの？ダメなの？
いや、いい、セブンスルール。
セブンスルールで、いいんじゃないの？そういうの。あと、あの、工事現場で働いてるおばちゃんとか、ヤクルトおばちゃんとか。
ヤクルトおばちゃんのセブンスルールは、聞いてみたいね。
お客様とは一定の距離感を保つ。
一線を越えちゃダメ。だだだだだだだだ。若い社員には媚びを売らない。とかね。
そうそうそうそう。あんまりそういう感じでヤクルトレディって出てこないですよね。CM であの保育所もあるから働きやすいとかいろいろやってますけど。
でもヤクルトレディ綺麗よ。大体 CM は。
ヤクルトおばさんじゃダメだから。
うん。
なんかあれですよね。あのセブンスルール確かに見てて楽しいし面白いし勉強にもなりますよ。
でも無理やりじゃないですか。この前はこのね、甲府の、甲府ワインを作っている、三沢彩菜さんっていう人、これ37歳ですけど、めっちゃめちゃ綺麗ですよ。醸造家、
日本酒じゃなくてワインなん
ですね。ワイナリーを経営して、でそのワインの国際品評会で金賞を取るみたいな。
すごいな。
その甲州ワインっていうのはすごい美味しくなかったんだけど、ある人ですごく美味しくなったと。
なんで
ブドウをちゃんと育てるようになったから、
その女の人が。
うん、
その女の人のおかげなの？甲州ワインが美味しくなったの
らしいよ。らしいっていうか、そのワイナリーが有名になったっていうのは。一個一個ブドウを選別して、いいやつしか使わずにやるから雑味がないとか。
儲かってんの？
まあ、それなりに儲かってんじゃないですか。
うん、
まあ、めちゃめちゃ綺麗ですよ。
まあ、ワイン作ってるぐらいから綺麗でしょう。
いやいや、ワイン作ってるブサイクもおるでしょう、多分。
いますよ、長野にはいっぱい。でもなんか俺どうもワインって言うたら、
何川島直美思いつくんですか。
いや、川島直美はワインが、ね、体の中流れてるだけで別にワイン作ってるわけじゃないじゃないですか、なんか俺が結構その長野とか信州に興味持ったきっかけというかは、俺玉村さんの本が結構好きで、あの人が今東美町かどうかもうだいぶ前ですけど、自分でね、あの山を切り開いてブドウを育てて、ほんでワインも自分で作り始めてっていうので、ほんでもう今すごいそこがもう超有名なところになって、全国から来るようになって周りも巻き込んで、まあそこそこのブランドじゃないですか今。そこって名前やったっけな、忘れましたけど、何でもかん、最近ほんまにあのダメですね、あの記憶だけでは何もわからない。記憶、そう、ビラデスト、
ビラデスト
っていう玉村さんのそのワイナリーみたいなのがあるんですけど、まあそれ結構僕好きで2回ぐらい行ったことあるんですよね、まあおしゃれですよねこの人とか、とにかくワイン作ってる人って、
まあブスね、おしゃれじゃない、
ブスって言うたでしょ、
ブサイクだね。でも、ね、それで無理、セブンスルールっていうのを、まあ、いいアイデアだなと思ったんですよ。やっぱり
3つやった
ら
あかんのかな、
3つだったらいいと思うんですけど、まあでもこの三沢さんっていうの人では、例えば1、絶対に日焼けしない、
まあ、意味が分かんない、どういうこと。
いやだからワインはブドウを作るんで外に出っ放しなんですけど、日焼け止めをめちゃめちゃ塗るんですよ。
め
ん
どくさいな。
まあ綺麗でありたいってことなのかな、
2、
一粒一粒目で確認するブドウ、3、カレーは食べない、味の品評はできないから。
カレー食べるとワインの味が分からなくなるの？
刺激物が強いから。
じゃあ俺ワインの味一生分からへんわ。
いやいや、だからそのカレー全く食べないって言ってるわけじゃないですよってことを言っていたりとか、4、白ワインは常温で飲む、5、料理酒にはワインを使う、6、心を込めてワインを売る、7、山梨に骨を埋める。 これが私のセブンスルール。
まあ
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 まあまあ
まあまあまあまあ、それは7つ出せって言われたらしょうがないよね。そうなるよね。
いや僕らもそうですよ、
うん、
多分転んでも泣かないとかっていう話です。
トイレ行ったら手洗う
洗うみたいな
話ですもんね。
だからこれもプロフェッショナルのテンプレートと一緒じゃないですか。最後プロフェッショナルと、
まあまあまあまあもちろんね、
うん、
でも男の人は一切出てこないですね。
は男は見せてほしいんだけど、男じゃ多分ダメなんでしょう。
ダメなんでしょうね。キモいもんね、自分に7つのルールを課してますみたいな男。
多分キモいと思う
でしょ。
うん、なんかこだわりがありすぎて、うん、ちょっとこの人気持ち悪いかもって多分なってしまう。
なってしまいますよね。
うん、まあでも男の人で見たいって言ったら山中教授とかその辺は見てみたいかもしれないけど、まあ大概の成功してる男の中って言ったらなんかちょっと変な性癖とかね、
あるでしょうね。
あるそうな気がするじゃないですか。
うん、まあでもワインまで、まあその人はまあもちろんね、一生懸命頑張って成功してあるんでいいんですけど、うん、俺あの仕出しですね、ケータリングの女性が結構良かったなって思ってるのは、うん、そんなに儲かってなさそうだと。
好きなことやってるからねって。
まあまあ言うたらね、だって儲かる商売ではないじゃないですか。そんな
一個一個
お弁当、うん、お弁当作って売ってね、それも一つ一つ丁寧にすごい綺麗なねものを作ってるんですから、そんな量も作れないし、うん、ましてやね一人か二人でやってるんですから。でまあ好きなことやってるんでっていう、そのねフリーでやってるから、そういうそのちょっと俺らにはできないようなこと、うん、そのまあ自由っていうかね、まあその分プレッシャーも半端じゃないと思いますけど、うん、そういうのをね、あいいなって思いますけど、だからあまりに成功してる人が出てきても、じゃあアパの社長とかやったらどうなんのっていう。
アパの社長のセブンスルーリー見てみたい。
帽子をかぶる。
帽子をかぶる。カレーはいっぱい大鍋で作るとか。
旦那さんの誕生日には必ず家に帰るとか、なんかあるでしょ、いっぱい。いや、そういうのなってきたら、もうなんか、どうでもええわっていう感じ。
なんか下手したら、日経新聞の私の履歴書と同じような、うん、はいはいはい。ああ、だから立派なんですね。はいはいはいはい。はいって。
まあ、アパの社長は全然いいんですよ。アパの社長は好きなんです。好きなんですけど、まあ言うたら羽生くんのセブンスルールみたいなもんじゃないですか。
なんか大変そう。
だからその出来すぎくんのセブンスルール聞いてもね、
うーん、そういうことなのか。
あ、僕はね、僕は
あんまりものすごく成功してお金儲けはあんまりしてない方がいいんですよね、この番組は。
まあもちろんそのワイン作ってる女性が儲かってるわけではないと思いますよ。
儲かってないわけはないと思うけど、う
ん、だからそのワイン買ってそんな儲かるもんでもないんでしょうけど、うん、なんかもうちょっと、もうちょっとこっち来いよっていう。
もうちょっとこっち来いよ。
うん。うん、そんな綺麗でなくていいからっていう。
綺麗よね、本当に、ま。もうちょっと街中の人のやつ見てみたいな。
そう。だからそんなあの、カリスマ書店、カリスマ店員とか、
うん、
その、じゃなくて。
じゃあ終電でうちの部屋ついて行っていいですかっていう方はいいじゃないですか。それも、
そう。
その流れで3つルールくださいって言えば。
で俺らが知らん、俺らが知らん、例えば、うん、そのカリスマ店員やったらいいですよ、
うん、
俺らが知らんだけで銀だこ業界ではあの子の作る銀だこめっちゃうまいねんっていうのがもしかしたらあるかもしれないじゃないですか。
大変や、そんな
ほんで銀だこマニアでもやっぱり違うねん、
何々県違うよね
っていう。
じゃあラーメン二郎の店の店主でいいじゃんみたいな。
そう、まあそういうのでもいいですし、うん、まあ何でもいいですけどね。あのものすごい毎日10万以上売り上げてる女性タクシードライバーとかね。
ああでもそういうの見てみたいな、
うん、
でもいるよ多分、出てくるよ、ネタなくなってきたら。
まあそうですよね、
女性の
ネタなくなってきてからが勝負ですもんね、こんな、
うん、
そのなんか定番のやつが最初まあ出尽くすじゃないですか。とりあえずワイン行っといて、カリスマ店行っといて、フードコネクター行って、まあ、スタイリストとかバーっと、
うん、
ある程度行って一周回ると多分ちょっとなんか変なの出てくるじゃないですか。
多分ね、言うてる前に仕込みで、
うん、
芸能プロダクションの女の子にガードマンさせたりね、1年間ぐらい
警備員
やらせて、
美人
すぎる、うん、まあ言うたら美人すぎる何々とかで一緒のノリになってきちゃうんじゃないですか、これって。
まあそうなんでしょうね、
うん、
難しいですよね。でもこれってターゲットはどこなんですか、おっさん。
いやいや、 女性だとは思うけど。
でも女性相手だとしたら美人すぎませんか。あ、でも最近美人でもいいのか。
いや、やっぱこの人
美人って、そういうスタイル、
うん、そういうスタイル、
ライフスタイルに憧れる人がいますからね。
で、案外その庶民的っていうか、うん、いや下はババシャツですみたいな
そう
感じのなんかあるじゃん。なんかやっぱ腹巻きを離せませんみたいなのね、綺麗な人でも。そういうの見てわかるってなるから女の人いいんじゃないですか。
あ、
うん。で、うちも嫁はんは見てます、ずっと。
あ、それは何？そのどういう、もう純粋に、
うん、面白いねって。
この人素敵って。
素敵とは言ってないけど。
なんかハーチューみたいみたいな。
いやいやいやいや
いや。そういうのではなく。
そういうのではなく、なんとなく番組としてはやっぱ面白いです。
番組の作りとしては、まあ、あの時間だから見ますよ
ね。見ますね。
うん。あれが朝7時半やったら見ませんけどね。
見ませんよ、そんなもん。
忙しい。
そんなもん。早く時でないとって思ってんねんから。
う
ん、
でもまあ、あの時間に、ぼーっと、声優で買ってきた板チョコアイスを食べながら見るには最高の番組やなと思います。
板チョコアイス食べながら。うん、まあまあ、そう、そんなもんですよ。お風呂上がりにね。
そう。うわー、俺こんな時間に板チョコアイス食っちゃってるよ。健康室からもう食うなって言われてんのになーっていう、このダメ人間ぶりを自覚しながら頑張ってる仕出し弁当屋のお姉ちゃん見るのはいい
です
よね。
でもそのダメな人の弁も出してくれるじゃないですか、セブンスルールって。だらしないとか出てきたりするわけです、たまに。
そうやね、その
部屋が片付いてないとか。
そのお姉ちゃん31はしごしまくって家帰るまでにソフトクリーム5つぐらい食うねん。
危ないな
で、家帰ったら、あ、それは書店員の店員さんの方やったかな、うん、家帰ったら山のような本に囲まれて、
あ、そうそう、で捨てるタイミングは本が雪崩になって崩れた時ですって言って、僕一緒のやつ見てましたよ。
ほんで、あの崩れた本は捨てますって、俺その時にちょっと違和感感じましたけど、俺捨てへんけどって思いましたけど
捨てるんやって
捨てるんやっていう、え、読んだ本はもう本じゃないでしょみたいな、なんか本に愛情あんのか冷たいのかよくわからない。よくわからんなって。
だからそういう病、ちょっと病的なところもあったりするから。
まあ確かにあんだけ読んでるとね。
だからやっぱりちょっとね、振り切ってる人も出てるから。
確かに。
でも綺麗かったりするじゃないですか。
大変やで最近。だからもうそのマスコの知らない世界なりなんなりも、人足りへんでしょ、東京で。頑張ってる人が。
頑張ってる人いっぱいいるけど。
いっぱいおるけど、ただへん、頑張ってる人おらんかって
言ってた。でも、X の時の女の人可愛かったよ。
まあまあ確かにね。
うん、綺麗かったし。
うん。だからもうテレビ局とかみんな探し回ってるわけでしょ、東京で。綺麗な頑張ってる女の人おらんかって。
綺麗でちょっとエキセントリックで変わった女の子いないかって。
もう、ハーチューあかんでみたいな感じでずっと。
いいじゃん、ハーチューで。
まだ探してるわけじゃないですか。
じゃあ男だったら、池田隼人いないかみたいな。
そうそうそうそう。
まだ消費してんの、
まだ消費してんの、
まだ浪費してんの、
そうそうそう。そういうのを探し回ってる。
ちょっと待って、浪費してないやつを探せっていうこと。
いや、まあ、なんでもいいですけど、とりあえずインスタ映えするテレビに出るやつおらんかっていう。
ってことなんでしょうね。
ってことですよ。
うん。
大変ですよ。だからもう潰れかけの店とかブックオフとか、ああいうところにもありとあらゆるところにもガイアとかいろんなもんが張り込んでるし、ちょっとでもなんかこの店員さんいいねって言うたら来るでしょ。
まあ嘘でも言ったらいいのかな。カリスマブックオフ店員がいるらしいぞみたいな
カリスマブックオフ店員ってどんなんやろ。
わからん。
あの人の寝つきは超正しいっていうあの人が売れないって言った本は絶対売れないんだよ。
それただ単に背取りがうまいみたいなやつ。
そうそうそう。スーパー背取りストやねん。
じゃあそれは、ブックオフの店員なんかやらしちゃダメじゃないですか。
いやでもほら、背取り業界は背取り業界でも今アマゾンが締め付けに走って、送料がすごい高くなったからもう背取り人はほぼ絶滅に近いって言われてるじゃないですか、うん、もう儲からないんだよって。
まあ、背取りって言ったら北朝鮮の背取りっていう方が、
そうそうそう、
でブックあれ背取りって言うんや。
でブックオフもブックオフでね、もう100円コーナーは少なくして200円コーナー多くしてるもんで、200円だと儲からないんですよ、うん、背取りは送料170円かかるからって、まあ、そういうのがあったりとかするから、まあでもスーパーカリスマブックオフ店員って見てみたい
ね、うん、ハードオフ店員でもいいな。
ハードオフってどうやって値付けしてんだろうな、あれ。
わからない。
だって、売ってるものの値付けですら俺よう分かれへんねんもん。
うん。
これこんな高いのとか、これこんな安いのとか。
いや、もういろんなん出てきますよ、多分。
まあね。
綺麗な廃品回収の女の子とか。
綺麗なサウダケアの女の人とか。俺の人生の中で、うん、そういうカリスマ店員とか、うん、 そのテレビに取り上げられるぐらいすごいその女性の働いてる方に会ったことがほとんどないんですよ。一回だけ多分高校ぐらいのジャスコで、あの
ジャスコ
かどっかで、あの包丁を売ってた人、
うん、
その後テレビで見たから。
それはマーフィーなんとかみたいな。
そうあれがカリスマ店員かな。でも俺ら知らんだけど、ほんまにあのソーセージを試食してくださいって言ってる、
伊藤ハムとか、
そうあのおばちゃんが来ただけで1日の売り上げが、
うん、いるんでしょう、ね、
なんか何十万か上がるみたいな人いるんでしょ。
それがすごい、そこそこ30代ぐらいで、
うん、切れか
ちょっと小切れかったら OK、
セブンスルール、
ルール。でも確かに
爪楊枝は必ず一本一本確かめるみたいな。
そう当たり前じゃんみたいな。
えみたいな、皆さんしないんですかっていうような感じの人がセブンスルールで出てくるわけですね、
うん、楽しみだから、うん、なんか面白い職種が来たら、まあ、あれ助けてきたのかみたいな、
まあ、プロジェクト X の一番最後の方に出てきたサヌキュートンみたいな感じになるでしょうね。これはきっとおそらく、いや、まあテレビ局も分かってますよ、こんなん永遠に続かへんっていうのは、うん、そのネタ切れるやろうっていうのは。でもまあ推理小説家にもよう言われますけど、こういう番組は、
うん、
も
う
最終回のために置いといてほしいんですよね、ネタを。
最終回のために。
そう。
どういうこと？
だから要は推理小説家が万人になって、うん、若い時に書いたやつを出してみんなをびっくりさせるみたいなやつ、うん、話があったりするじゃないですか、うん、それと同じで、この人は最終回にっていうのをちゃんと置いといてほしいんですよね。
うん。
自費になっていて、ほんまに最後あの、ガードマンの女の人で終了みたいな、そういうんではなく。
ちょっといい頃合いの素敵な。
いい頃合い。まあ、そういうので最後にあの芸能人持ってきたりとかするのもちょっとあざといから、うん、あんま好きじゃないんですけど、これだけ徹子とかでもあかんよ、うん。だからそういうんじゃなくて、なんかこう、ちょっといい感じの人を、あらかじめ用意しといてくれたら、いいかなっていう。うん、まあ、まあ毎週録画してるんですけどね。
録画してるんだ。
録画して
る。見れた時に見てる。
あの時間やから、見られん時の方が多いじゃないですか。
まあね。
風呂入ってたりとか。
うん。
で、一応録画してるんですよ。ほんで、見るかどうかわかんないですけど。
うん。
あ、チラッと見て。
あ、タイプじゃない。好きじゃない。タイプじゃない。
あのね、僕
は。タイプかタイプじゃないかっていうと、まあ坂本さん多分8割タイプだって言うと思うんですけど。
あの、僕はそんな女の人がタイプかタイプかじゃないかで、うん、そのセブンスルー見るか見へんかで、そんな決めたらしません。
あ、そう。
おっぱいが大きい方です。
ね、うん、先週のワインの人結構大きかった
かな。そうなんですよね。僕は目覚ましテレビ見てる理由もほぼそれですからね。
やっぱりか。
長嶋さんはやっぱり結構いいです。
大きいな。
いいですね。
いい形ですね。
あのセーターの上から見えるっていうのはやっぱり。
やっぱ考えてるんだろうな、テレビ局って。
絶対考えてますよ。
絶対考えてるよね。
絶対考えてます。
ああ、やだやだ。
いや別に嫌じゃない。全然、カモンカモンですよ。まあでも、あの、まあ、こういうおっさんのくせに、
うん、
そういうあの、ワーズワースの冒険的な番組結構好きですからね。
ああ、ワーズワースの冒険とか今だったらグレーテルのかまどとかね。
そう、グレーテルのかまどとか、うん、それからあの、なんかあの、京都大原に住んであの、イギリス人のおばちゃんかなんかおったやん。
うん。市田ひろみ？
いや、市田ひろみじゃない。なんかあの、外人であの、ハーブ作ってるおばちゃんおるやん。
ああ。
ああいうのとか、まあまあ、別にその、なんと話に時間が流れていく番組って別に嫌いじゃないんですよ。うん、だって俺ら若い時ほんまにバブル全盛期の頃にハートカクテルっていうアニメがあって
渡瀬製造、
渡瀬製造のアニメ、あ、なんかもう紙芝居みたいなやつ30分ぐらい流してましたけど、うん、見てましたもんね。
あの時間だ、そういうのでいいんだよって、
そういうのでいいんですよ、うん、本当にもうあんまりこっちのテレビ局にそのレシートスゴロスク的なものは求めてないから、
うん、
うん
まあでもセブンスルールは本当にどんな職業の人が出てくるのかっていうのと、うわ綺麗っていうのが楽しみ。
やっぱ綺麗でないとね。まあほんまに、でもほんまそういうあの輝いてる素人の人を取り上げるかクイズ番組やってるかですもんね。
うん、まあでも本当に綺麗な人が綺麗になってくるのかもしれないですけど。
あ、なってきますよ。
内面からしたりとか、うん、人に注目を浴びたりすると、うん、女の人は特にだと思う。
まあまあそれは全然違いますね。
うん、
うん、あの人前にずっと出てる人とと
はやっぱり緊張感っていうか、
うん、
顔も生き生きしてくるから。
そうだから、たまにあの都の変身とかで、
うん、
京都で工芸品作ってる女性とか出てくるじゃないですか、
うん、
全く気にしてませんみたいな。
でもめっちゃ素材いいんですよね。
素材はすごいんですよ、うん、まあ僕らそういうあのめっちゃ素材いいけどみんなが気づいてないっていう女性大好きです。
大好きですから
ね。大好きですけどね。
まあ今坂本さん虹色ジーンをずっと見てるわけでしょ。
虹色ジーンはいいですよ、
うん、
だってこの前あの同じようにあのハワイに行って、うん、今ハワイでコーヒー豆を作ってるっていう女性、
はいはいはい、
取り上げられてて日焼けしてましたよ、
うん、
あの塗る時間もないですって。それがほんまやと思うね。
日焼けしない。絶対絶対に日焼けしない。
いやだってそっちの人はもう本当は化粧品とかで毎日綺麗にしたいし日焼けもしたくないんですけど、もうそんな時間がないからって言って真っ黒やったじゃないですか、
うん、
あそれはそうよね、
うん、
それはそうよねって思いますもんね。化粧する時間あるんだって思いますもんね、
うん、
まあ、どっちが正しいとかないですけど。
いや、頑張ってると思いますね。でも、見かけも大事だから、そういうワインとか、そういうイメージのもんは。
うん、でも、そっちのコーヒー豆作ってる真っ黒になってる女の人も、もともとシチュアですか、なんか。
あー、そっか。
なんかで、
うん、
もう、あの、その、現役時代のキャビンアテンドの写真では、超美人なんですよ。
うん、
でも、なんかあの、ハワイでコーヒー豆作ってるその旦那さんと知り合って、コーヒー豆を作る人生を選んじゃいましたって、みたいな。
うん、
感じで、まあ一応成功してはるんですよ、
うん、
もうあのコーヒー農園経営して儲かってませんよって。まあそもそもハワイで暮らしていけてること自体俺は
勝ち組だ、
勝ち組やと結構思ってますけど、ハワイは物価も高いですし、うん、結構難しいですからね、ハワイで食べていくって、うん、まあ虹色人もまあ同じような番組かな、
かな、
うん、
でもやっぱりね、なんか素人で綺麗な人見つけると
なんか、虹色人じゃないわ、そっちはあれや、あの届けるやつや。何でしたっけ、
届けるやつ、
そう、グッさんが届けるやつ。
ああ、
そうそうそう、ね、うん、そうそうそう、あの家族からなんかあのビデオレター届けたりとか、うん、
はいはいはい、
あっちの方ですわ、みんな一緒や。やってることが、
いやでもなんかあれなんですよ、多分男って、
うん、
それはあれですよ、そのカーリングのね、
うん、
藤沢さんとかを見つけた時に、
うん、
うわいた原石こんなみたいな。
いや藤沢さん原石じゃないんだ。あれ結構作り上げてますよ、あっこ作り上げて、あれですよ、
うん、
あれっていうんじゃなくて作り上げてるから綺麗なんですよ。
まあそっか、なんて言ったらいいんだろうな、うん、
みんながみんなが気づいてないだろ、みんな気づいてんねん。お前が気づいた時は全員気づいとるっていう、
まあその喜びですよね。
うーん、まあでもだからそのこの綺麗とか美とか美しいとか可愛いとかで、まあ、勝負してる人ももちろん僕は好きなんですけど、うん、まあそれをちょっと横に置いといてみたいな人も好きなんでしょうね、うん、きっと
多分ね、
うん、
男の方があれをよく凝視して見てそうな気もするけどね、
うん、まあ、まあ全部好きですけどね、
うんうん、
私の武器はおっぱいですって言ってる小池栄子も好きですけどね僕は、
うん
うん、
素敵、
野心満々で好きやったけどな、そういうグラビア幼稚みたいな。まあセブンスルールはいい番組だと思いますよ、
うん、
でやっぱり若月さん、若林さん
か、若林さん、
若林さんはまあまああのね、前のあの番組もありますけど意外とまあうまいこと回しはりますやん、
うん、
ああ見えて、
うん、
だからまああの人は出てる番組ってそんなに外れが今までなかったですよね、
うん、
だからちょっと見ようかなっていう気にはさせます、うん、若林さんが司会だと。
あとはあの優香の旦那とかね、
あ、はいはいはい、
青木なんとかって、
まあねほりんはほりんはちょっとねセカンドいらんかったかなって気は全
然。でも面白いですよ、
まあ面白いですけどね、もちろん面白いですけどね、うん、いやまあそうですね、そういうあの ちょうどいいじゃないなん
ちょうどいいブスじゃないですよ。
なく、でもすごい、嫉妬するほどの美人でもない。
ない。綺麗な、この人っていう感じの綺麗な人。
の感じの綺麗な人。
うわ、めっちゃ綺麗これみたいなんではない。
ないんですよね。
うわ、綺麗けど、
うん、
こんなことも。
こんなことも。
うん、
まあでもワインはないかな。もっともっとあるでしょ、俺らの金銭触れる職業が。
素敵な、
うん、なんか
綺麗な新幹線清掃員。
ああ、あざといな。
あざといでしょ。
あざといですね。
うん、私ここに来たら輝けるかなと思いましてみたいな。だからあれですよ、
だってワインってあなたの言うところの出来すぎでしょ。
出来すぎ。でもだからここだったら私天下取れるわっていう思ってるあざとい子もいるかもしれないじゃないですか。
いや絶対いるでしょ。
ここだったら美しすぎる何々って思われるみたいな。
うん、まあだから別に小野さんとかでしたっけ、まあ別にビールの売り子でもいいわけですよね。
うん、
全然
今でもそういう風になっちゃいますからね、ビールのは、オリコは。
うん、
うん。
うん。まあ、セブンスルールはまあ、まだまだ続くんで。
続くのかな、
うん、
うん。
ネタが続く限りはね。
多分ね。
うん。いや、見た感じは、よう探してくるなと思いますよ、うん、毎回毎回。本当に。うまいこと探してきはるなって。
まあ、でもあれとマツコの番組はちょっとダブルかなと思いますけど。
いや、それはダブルでしょ。
ね。
そんなにいます、
う
ん、
いないいない。
マニアックな人って。
うん。
でマツコって知ってるでしょ。
あ、こういう人いるよねって。
だってあんだけ家におってネットとかぐらいしかやることない人が、お前ほんまに知らんのかって思うときありますやん。まあたまにほんまにめっちゃ来た人より知ってるっていうときもありますけどね。そのピザ食うたことあるみたいな。なかなか、まああれも夜中にやってるときほんま楽しかったですよ
ね。
うん。だから夜中にやってるときとやっぱ何が違うんでしょうね。ああいうゴールデン的になった時と
気合が空回りするとかかな。
あ、
それでもあるのかもしれない。
やっぱりある程度ちょっと肩の力抜けている時の方が良かったりします。
まあやっぱり最初の方が面白いっていうのはあるでしょうね、テンション高いから。
うん、まあまあ、うん、そうですね。あとテレビに出したらあかんような人も出てくる時ありますからね。最初の方ってそういう頃の方がやっぱ面白いのは面白いでしょう ね。いや
いや、みんなセブンスルール見てほしいな。
いや見てるでしょ。
見てるのかな。
いや見てると思いますよ。
まあほらラジオ聞いてるような人は見てるかもしれないですね。
うん、ぜひ、
はい、それだけ見てください。さよなら。